感謝します。皆さんで一言ですね、青森ジョイフルチャペルの祝福の旅に乗りたいと思います。僕はもう何年前にですね、初めて行った時、何年前だったかもう覚えてないぐらいですね、昔ですね、舞ちゃんってさっき言いましたけども、舞先生とはね、あるまあでも僕ね、小学校ぐらいから止まっちゃっててですね、本当にそのぐらいずっと昔にですね、初めて行って、もうすごく強烈なインパクト、印象がある教会でした。どういうふうに強烈だったかって言ったらですね、もうね、愛が満ち溢れてるんですよね。で、僕初めて行ってね、初めて行ったのにお帰りなさいって言われたのを覚えてるんですよね。で、出てくときにですね、行ってらっしゃいって言われた、ね、本当に、あ、青森に僕は家を持ってたんだなと、ね、本当にそのようにですね思った、そういう教会でした、ね。ご主人のですね渋谷先生はこの教会にもですね、来てくださってメッセージしてくださったことありましたけども、本当に愛に満ち溢れたご夫妻でですね、さまざまな傷んでいる方、傷を持っている方がですね本当にこの教会に集まっていますね。そして本当に解放され癒されるというですね証が本当に多くですね、されている青森に本当にそのような天をですね開いていく、その教会があることは私たちにとってもすごく大きな励ましです。皆さんでですね心を合わせてですね、青森城フリーチャペルの祝福のために祈りたいと思います。一言お祈りします。天の父さん、感謝します。あなたは歩夢君を通しても私たちに真実な方であるということを教えてくださっていることを感謝します。そのように傷ついている方や病の方や様々な過去を持っている方がこの教会には本当に集められ、そして癒され、解放され、神様の名に仕えるものと変えられていっていることを覚えて感謝します。主よ、あなたは本当にこの教会に本当にそのような天の窓を開くような鍵を与え、そしてそれを具体的に地上に流していく、そのような権威を与えてくださっていることを感謝します。渋谷先生ご夫妻、また舞先生、どうぞあなたが油を注いでくださって、またこの青森ジョイフルチャペルの一人一人を通してさらに御国が拡大していきますように。大雪で今年は本当に青森も大変だったと思います。どうぞあなたがこの教会のすべてを守り、すべての必要を満たし、そしてこれから導いてくださいますように、これからもっともっとたくさんの方がこの青森の地に訪れ、そしてイエス様、あなたの愛に触れ、あなたに変えられていくことを期待します。感謝してイエス様の名前でお願いします。アメン、アレルヤ、感謝します。アメン、ありがとうございます。本当に素晴らしい証の時間ですね、感謝します。本当に主は生きています。アメン、私たちの主は生きています。アメン、ありがとうございます。ロシアとウクライナのですね、ニュースを見ていくときにですね、本当に、こういう時代が来たんだなということをですね、すごく現実的に見ています。大変な時代がやってきてますよね。疫病が起こる、戦争が起こる、そして今何が言われているか、これから食料危機が起こってくるというふうに言われています。皆さん食料備蓄しておいた方がいいですよ。で、何起こるか分かりませんからね、ガスが上がるとかですね、いろいろ言われてますからね。皆さん、これらのことってね、聖書に書いてるんですよ。イエス様の口からはっきりと言われていることがもうリアルに起こっていってます。世の我の前兆としてイエス様はもう超具体的に言ってます。疫病、戦争、飢饉、はい、皆さん怒って言ってますよね。それでもまだ終わりの時代が近づいてないという方がいるならば、もう好きにしてくださいとしか言えません。もうそうですね、私たち本気で目を覚ましていく、ちゃんと時を悟って目を覚まして、神様と心のチューニングを合わせていく必要がある、そういう時が皆さんもうちゃんと来てますよ、ね、分かりやすいぐらいに現れていきます。これからどんどんね、目に見える形でね。アメン。世界の歴史を見ているとですね、ある一つのことに気づいていきます。それは人々が神様から離れるとともに世界の文明も発達していったということです。つまりどういうことか、人々が神を必要としなくなっていくということなんですよね。ある東京のですね、大学、東京大学のですね、東大ですね、名誉教授の方がですね、人工知能についてですね、すごく研究し語っているんですけども、その中でですね、人工知能などの発達によって世界は急速に神不要な時代に向かっているということをですね、言っているのを私は聞いたことありますね。神不要な時代ですよね。ちょっと 出してもらっていいですか。これ皆さん知ってます？あ、写真、ね、これマツコデラックスってねマツコデラックスでしょうこれ、ね、に見えますよね。これ本物じゃないんですよ皆さん。これアンドロイドなんですね。マツコロイドっていうね、あのロボットなんですよ。パッと見もう本人かと思うでしょう。超技術上がってるんですよこれ。でこれ見た目だけじゃなくてですね、ちゃんとこれはですね知能を持ってってるそうですね、いろんなことを答えることもできるというかですね、すごいものをどんどん作ってってるんですよ。マツコデラックスやんと、ね、マツコロイドっていうんですって。これね、この間私の沖縄のですね友人の牧師がですね話してたんですけども、iPhone 新しくしたそうですね。 iPhone をね、で新しい iPhone だっつって喜んでてですね、そしてその iPhone でこんなことがあったんですって。あの iPhone 置いてですね友達と話してたんです。ある本のことを話してたんですって。ある本、その時すごくこう話題になってた本で、その本の話をしてて、そしたらですねその話をした後からですね、その iPhone でですねその本の宣伝の広告が出てくるようになったそうなんですよ。一度もその iPhone では検索したことないんですって。話してた会話で出てくるようになったって言ってですね、めっちゃびっくりしてたんですよね。聞いてるって言って、 iPhone は聞いてるって言って、聞いてるんですって。人工知能ってね、あの 発達してってるんですよ、どんどん。そしてどんどんどんどんそれがですね人間の知能を上回っていくんだというふうにも言われてるわけですね。皆さんこの言葉聞いたことないですか。シンギュラリティっていうね、そういう言葉があるんだって。人工知能が上回っていくっていうね、シンギュラリティっていうね。実際にAI をですね神とする宗教団体も世界の中では起こっているそうです。やばくないですか。人工知能をもう神としている人たちがいるわけですよ。そういう人たちがね、はい、どんどんどんどん神不要な世界に世界は向かっていっています。時代は向かっていっていますね。全ては人間が作り出していったものであって、人間が神を不要としていく中でそういうような時代が起こっていってるわけですよね。自分が力あるものだと思った瞬間に神を失います、見失います。そのようにして人は神不要な世界をですね作っていっているわけですよね。これね、イスラエルの民のですね歴史を見ても分かることですよね。目に見えるものにとらわれると神様が分からなくなっていく、そのような性質を人というのは持っているわけですよね。で皆さん、これからね一気に時代は加速していきます。どんどんどんどんと今までの常識では考えられないようなことが起こっていきます。ちゃんと目を覚まして目を開いていないと一瞬で流されますよ皆さん、ね、はい。神様はこの時代においても決して諦めていないです、ね、御心を生きる希望を主はこの時代においても見出していると私は信じています。ローマ人の手紙のですね12章をまず開きたいと思いますけども、テーマでですねずっとやってきました、深みに漕ぎ出していく、そして、礼拝の深みっていうですねテーマでですねこの数回やってきました。一応今日でですねそのテーマは最後にします、来月の最後はですね来年度のですね、ことを話していきたいと思うので、このテーマはですね一応これで終わりたいと思いますけども、ローマ人への手紙の12章1節2節、先ほどね舞先生がちょうど開いてくださいましたけど、ね、読みたいと思います。皆さんで読みましょうか。ローマ人への手紙の12章1節2節3、はい。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アメン。礼拝とは何か、礼拝とは何かということが書かれている御言葉ですけども、 これも何度も何度も開かれている御言葉だと思いますけども、一節には霊的な礼拝というのは体を捧げることだということが書かれています。そして具体的に二節にそれはどういう生き方なのかということが書かれているんですね。どういう生き方ですか。この世と調子を合わせない、この世に流されない、心の一心によって自分の生き方を変えることができる、それが礼拝なんだよってことは聖書を言ってるわけですよ。聖書の歴史の中でも神を必要としない、神不要に走って自分勝手に生きていった人間の歴史があります。暗黒の歴史です。でもそんな中でも流されずに心の一心によって自分を変え、生活を変え、生き方を変えて、そして神様の御心を歩んでいった人たちがいるわけですよ。今日ね、二人の人をちょっと紹介したいと思います。まず一人目にエノクです、ね、エノクですって言ったらね、どうしてもねナイトデライトのあのギタリストがちらついてしまうんですよ、ね、嫌だなとあのね、まあ、僕は彼はね幼馴染なんで言いたい放題言いますけどもね、あの全然違いますからね、聖書のエノクと彼はあの幼馴染の方のエノクはですね、本当に、まあ、ある意味では天才なのかもしれないですね。あの道谷先生っているでしょう、神聖教会にね、人生で3回だけ本当に怒ったことがあるんですって、ね、ほぼ怒らない先生ですよね、優しいので、ね、その3回中2回がエノクって、ね、どうしようもないんですよね彼はね。私はちっちゃい頃福音館で一緒に育ちましたからね、彼はローラーブレードを持って教会を走り回っていましたからね。そう考えたらですね、そこら辺でわちゃわちゃしてるぐらいの可愛いなと思いながらですね、彼はローラーブレードで走り回っていましたから ね。まあ本当に彼の話したら長くなっちゃうんでやめますけども、はい、エノク、聖書に出てきますよね、エノク。ちょっと開きましょうか。創世記の5章、創世記5章の21節から24節。エノクについての記述ってほとんどないんですよね。めちゃくちゃ短いの。でもね、ここにエノクがですね、どんな人だったかという方が詰まってるわけですよね。創世記の5章の21節から24節。皆さんで読みましょう。3、はい。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後、300年神と共に歩んだ。そして息子を娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。実は創世記の5章というのはですね、誰々が生まれた、誰々が死んだというね、産んだ死んだをですね、ずっと繰り返しているだけのですね、章なんですよ。その中でひときわ輝く箇所がですね、このエノクのところなんですよね。エノクのところだけですね、産んだ死んだで終わってないんですよね。神と共に歩んだということが書かれているわけですよね。そして神が取られたので彼はいなくなった。生きたまま天に引き上げられた最初の人がエノクでした。もう神様がもう取りたくなっちゃうの、好きすぎて、もうエノク早く来てくれみたいな、ね、そしていなくなった。365歳の時にいなくなった人物ですよね。エノクが生きていた時代というのは暗黒時代ですね。罪と悪鬼がはびこって人類は堕落を繰り返していた時代です。で、実はエノクもですね、最初から神様と共に歩んでたわけではないんですよ。ある時にある転機が訪れて、あることがきっかけに彼は生き方を変えていくわけですね。それがいつだったか、息子のメトシェラが生まれた時だったんですよね。でね、このメトシェラってね、どういう意味か、言葉の意味ね。メトシェラってね、皆さん、彼が死んだ後それが送られるって意味なんですよ。なんだそれはみたいなね、なんちゅう意味わかんないような名前つけんだみたいな思うかもしれないですけど、メトシェラっていう名前の意味は彼の死後それが送られるって意味なんですよ。で、そのメトシェラは実際に何年生きるのかって言ったらですね、960年生きるの。 聖書で一番長生きしている人ですよ。まあ、ただ聖書でというか多分史上最長長生きした人でしょうね。メトシェラ。そしてそのメトシェラが960年生きた後に、その年実際にある出来事が起こります。何だと思います？それがね、洪水なんですよ。あのノアの大洪水。つまり、エノクは、メトシャレが生まれた時に、何かしらの理由で、メトシャレが死んだ時に、洪水が起こること、神の裁きが起こることを知ってたってことなんですよ。そして、メトシャラって名前付けたの。なぜ知ったのか、神様から語られたからなんですね。実はユダ書というところにですね、このような記述が載っています。ちょっと開きましょうか。ユダ書ってね、一章しかないからめっちゃ見つけるの難しいんですけど、限りなく最後の方にあるやつですね。はい。あ、出せば、出せるかな。ユダ書。はい、黙示録の前ですね、一手前、一つの章しかないんですよ、これね。ユダ書の14節、15節。じゃあ、皆さんで読みたいと思います。3、はい。アダムから7代目のエノクも、彼らについて予言して、こう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。これはエノクが予言した言葉なんですよ。つまり彼は神様からこの裁きの啓示を受け取ったわけですよね。主は千万の生徒を引き連れて来られる。主の裁きが起こる。罪人の上に、主に背いてその道に立ち返ろうとしなかった者に神の時が訪れるっていうこと。その時からエノクの歩みは変わっていったわけです。心の一心によって自分を変えていったの。生活を変えてきました。歩みを変えてきました。神様を中心に神と共に生きる人生を選んでいった。彼は来たるべき裁きの日のことを見ていたわけですよ。分かってたの。だから時を悟ってそのように歩んでったわけですよね。皆さん、世の終わりを悟って知って、心をまた生き方を変えていくものが残ってきます。エノクは神様に取られたってことが書かれています。神の心にかなう信仰を持っていた。で、先ほども言いましたけども、メトシェラってね、史上最も長生きした人物なんですよ。なんで長生きしたんだろうか。私はね、神様がね、その裁きの時をね、少しでも遅らせたかったんじゃないかなって思うわけですよ。少しでも遅らせるために再三人々に呼びかけて、声をかけて、一人でも多くの人が、今はどんな時代でしょうか。イエス様来られてから2000年経ってます。今神様一番忍耐してるでしょう。960年の倍忍耐してますから。でも必ずそこには終わりというのが来ます。いつかは来るんですよ。じゃあどういう人が必要か。エノクのようにその時を悟って心の意思によって自分を変えていく人たちなんですよね。2人目、ノアです、ね、はい。そこにもノアがいますね。ドキッとしましたか。創世記の6章を開きたいと思います。創世記6章8節から、あ、ごめんなさい、5節から読みますね。創世記6章5節から9節まで読みたいと思います。 お読みします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。アメン。ノアというのはですね、実は先ほど話したエノクの子、メトシャラの孫です。まあ、エノクのひ孫です、要はね。で、まあ、エノクの時代でも暗黒時代だったんですけども、そこからさらに悪がどんどん増大していってですね、ノアの時代というのはですね、暗黒時代の中でも最悪の時代ですね。人の心にはもう悪しか浮かんでこないっていうね、ちょっとやばい感じだったんですよ、もうね。で、もう悪が増大し手つけられない。ああ、もうこれあかん。神様はずっと待ち続けてきたけども、悪化しかしない。ああ、もう裁きを決めるしかない。そう思わせてしまうほどの時代。残念に思う。皆さん、神様が後悔するってなかなかないですよ。残念に思う。そのような時代の中にあって、ノアは神の心にかなっていたって書いてるんですよ。輝いてたの。希望がそこにあったんですよ。なぜノアはそのように生きることができたのか、三つ分かち合いたいと思います。まず一つ目に、信仰の継承があったということです。ユダヤ人のですね、経典によるとですね、まあ、ノアのおじいちゃんであるメトシャラはですね、父エノクのように神と共に歩む人だったということがですね、記されているそうですね。そして、よく孫であるノアをですね、あちこちに連れて回ったっていう記録が残っているそうです。その中でノアは感化されていったんですよ。おじいちゃんのメトシェラからね。きっとメトシェラもお父さんのエノクからですね、ずっと聞いていて、そしてある時お父さんが天に消えていなくなっていってですね、神が捕らえたことを知ったんでしょうね。メトシェラも神と共に歩んでたでしょうね。でもその信仰を彼はノアに受け継いでいったっていう記録が残っているそうですね。ノアがなんで箱舟作りなさいって神様に命じられた時にね、すぐに従うことができたのか。聖書見たらね、実はね、ノアから神様に答えている言葉って一つもないんですよ。神様はノアにこう語ってるけどね、ノアが神様に答えたっていう記述がないんです。普通答えるでしょ。え、なんでですかみたいな。山の上にでかい船作れって言われて、いや、なんでやねんって言うでしょ。普通何の突っ込みもなくですね、わかりましたっつって作るわけですよ。なぜそんなことできたのか、聞いてたからですよ。メトシェラから、私死んだ後にね、神様の裁き来るよ、神様語りかけ来るよ、ノア聞いてなさいよ。信仰の継承、時をですね、継承していくことって本当に大切です。御言葉をもちろん分かち合っていくんですけども、神様の計画と聖書の時というのをちゃんと次の世代に示していくということは大切なことです。次の世代に私たちはですね、今までと同じようなことをしてけっていうことを言うんじゃないんですよ。なぜなら次の世代は、次の時代はもっと過酷な時代になっていく、もっと信仰が試される時代になっていくからです。私たちは若い世代にそのことをちゃんと伝えていく必要があります。時を悟っていかないといけない。必ず終わりの時は来るんだよと、イエス様が来られる時が来るよ、近づいてってるよ。二つ目に、従う心を持っていたということですね。聞いても従わないなら信仰とは言えません、ね、ノアも実際にそれを聞いて従ったんですよ。従うことできたの、ね、若い皆さん、聞いてそのままにしててもね、 意味ないんですよ。それに応える生き方が必要になってきます、ね、バカでかい箱舟を山の上に作れって言われてはいと従えたのはやはりそれはもちろん聞いていたことでもあるけどもノアの信仰でもありました。ノアが神様の心にかなっていた全き人だったって聖書に書いてますけども、神様にノア自身が信頼していたからですよね。神様の言葉を疑わずに実行する従う心を持っていたからですよね。若い皆さん、本当に私たちはですね、疑わずに従う、実行していくものになっていきましょう。そして三つ目、最後、ノアがなぜそのような神の心にかなっていたのか、三つ目は恵みを見出していたからですね。恵みに生きていた。八節、しかしノアは主の心にかなっていたという言葉があります。でもこの言葉はですね、別の訳、言語を直訳すると神の瞳の中に恵みを見出していたという意味なんですよ。神様に恵みを見出していた。彼にとって神というのは裁きの恐ろしい神様ではなくて恵みに満ちた神様だったわけですよね。皆さん、恵みに生きれる人ってね、やっぱ条件があるわけですよ。どういう条件か、神の恵みなしには生きることできないということを悟っている人たちです。自分の力ではどうすることもできない砕かれた心を持っている。神の助けなしには、神の恵みなしには私は進むことはできない、そのことを悟っている、ね、ノアは心砕かれた人でした。本来受けるに値しないものが受けることができる祝福、度を超えた祝福、恵みはそういうものですけども、それを彼は疑わなかったわけです。神のうちに見出していたわけです。だからね、神様から離れなかったの。そして神と共に歩んでいったんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。実はですね、このエノクとノア、この二人には共通していることがあるんですよね。それは二人とも神と共に歩んだって書いてるんですよ。実はね、聖書の中には神は誰々と共にいたという描写って結構出てくるんですよね。神は誰々と共にいた、でも誰々は神と歩んだって書かれているのは実はこの二人だけなんですよ。エノクとノア。これには心の決断が必要です。神様の語りかけを疑わずに信じ、そして時代を読み、時を悟り、心の一心によって自分を変えていく決意が必要です。生活をもう一度変えていく必要があります。時を悟って神様を中心に置いていく必要があるんです。私はね、エノクもノアも終わりの時代に生きる人たちの予表だと思ってます。エノクは分かりやすいでしょう。これ敬虚の方ですよ。天に引き上げられてんでも生きたまま、その時代の中にあって、暗黒時代の中にあって、どういう人が引き上げられていくかということを分かりやすく書いているのがエノクです。ノアどうですか。イエス様はっきりと言っています。終わりの時代のことを話しているときに、その日はノアの時のようだって言ってんですよ。言ってますよね。終わりの日はノアの日のようだって。それまで人々はその時を知らない、分からない、普通に飲み食いして嫁いでめとってやってると。ある人は畑に残り、ある人は引き上げられていく。イエス様言ってますよ。マタイの福音書24章見てください。その日はノアの日のようだって言ってるんですよ。誰もわからないよ。つまりね、皆さん、私は今本当にそういう時代が入っていってると思います。終わりの時に近づいていってるの。その時どういう人たちが起こされるのか、神と共に歩む人たちですよ。自らです。神は誰々と共にいたじゃなくて、もちろんそうなんですけど、 誰々は神と共に歩んだの人です。自分の心の一心によって変えていき、そして神を選び続けていく。世に流されるんじゃない、この世と調子合わせるんじゃない、心の一心によって自分を変えていく。いよいよそういう人たちが起こされていく時、いや起こっていってる時だなということを思います。ロシアとウクライナのですね、情勢を見るときにですね、多くの人は思います、なんでアメリカ助けないんですか、ウクライナ助けないんですか、なんで NATO は助けないんですか、思うでしょう。 EU はどうなってるんですか。いろんな事情があるみたいですね。私も今結構調べてますけどね、もう分かりませんもんね。でもね、その状況をね、やっぱ見てる国ってあるんですよ。この構図を、ロシアがウクライナ攻撃して、他の国が誰も助けない、ウクライナただ苦しんでってるように、その状況をね、虎視眈々と見てる国ってあるんですよ。そしてね、次のタイミング狙ってる国あるよ。皆さん分かるでしょ、大体今言いませんけど、口ではね。日本はもしその国が動いてったらね、蚊帳の外ではないです。なぜならその国の計画の中には日本の領土もはっきりとありますから。それ多くの専門家が言ってる。ある国がまず統一されて狙われて、同じようにウクライナと同じように、そしたらね、日本もね、一言じゃなくなっていきます。本当ですよ。北海道と沖縄にはすでにたくさんの人たちが入ってきてますから、土地はバンバンバンバン買われていってますから、一言じゃないんですよ、こういうことって。世界の構図はどんどん加速し、どんどん動いていってます。去年までも何が起こるか分からなかった時代、私たち生きてましたけども、今年からはね、もっと、今年からというか、もうこれからもっともっと動きますよ。世界は瞬く間に動いていくよ。一言じゃないです。神と共に行きましょう。神と共に歩んでいく心の一心によって、今もう一度自分を変えていく必要があります。生活をもう一度見ていく必要があります。目の前のことだけに必死になっていては、簡単に足元救われていきます。流されていきます。世に流されます。心に一心で自分を変えていくんです。神様に本当にもう一度目を向けて、やっぱりイエス様を求めていきましょう。神様と最近チューニング合ってないな、御声が聞けなくなってるなという人、主の前に出ましょう。祈りの上で本当に主と心を合わせていく必要あります。祈っていきましょうよ。祈っていくんです。御言葉読んでない人はやばいですよ。知りません。もう読めって言ってますから、ずっとね。それでも聞かない人はもう好きにしてくださいになっちゃうんです。しっかりと読んでいかないと時が分からなくなっていきますよ。別に私は脅したくて言ってるわけじゃなくて、実際に時代は変わっていってますから、本当に、ね、目を覚ましましょう、ね、そして本当に神様を求めていきたいと思います。一言お願いします。イエス様、感謝します。目の前のことの問題ばかりに振り回されていたら、私たちは神様の声が聞けなくなってしまって、そしてこの世が発信するものばかりに耳を傾けて、そして世と調子を合わせていく生き方しかできなくなっていきます。今何が必要でしょうか。絵の具のように主の語りかけに耳を傾けて、心の一心によって自分を変えていくことじゃないでしょうか。どこまで経ってもノアのように神の中に恵みを見出し、その恵みの中に生きることを選んでいくことではないでしょうか。主の声に聞き従っていくことではないでしょうか。主よ、今あなたはまさにそのような人を立て上げ、そして起こされていることを覚えて感謝します。そのような人はもしかしたら多くはないかもしれません。 悔い改めて目を覚まして神の声に聞き従っていく人ってノアもエノクも少なかった。その時代において多くないかもしれない。でも私たちは願います。私は本当に主あなたと心を合わせているものでありたい。どこまで立ってもイエス様あなたについていくものでありたい。あなたの側に立ち続けるものでありたい。神様あなたの時を悟るものでありたい。どうぞ私の目を覚ましてください。私の心を開いてください。イエス様時を悟らせてください。祈りの霊を注いでください。どうぞ私たちのうちに飢え渇きを与えてください。そして本当にこの教会の一人一人がまた日本の教会の一人一人が今こそ目を覚まし神の時を悟りバプテスマのヨハネのように主を荒野で叫ぶ者の声となって立ち上がっていくことができますようにどうぞ導いてください。どうぞ一人一人のあなたがそのような信仰を呼び覚ましてくださいますように感謝します。各家族の中にあなたの祝福を与えてください。その家族の中にあなたを中心とする心が与えられてきますようにイエス様のお名前とお願いします。アメン。